聖書をお読みいたします。ローマ人への手紙4章13節から25節です。修法には16から25と書いてありますけれども、13節から25節です。新約聖書3版をお持ちの方は295ページ、2017年版は303ページです。というのは、世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいは彼の子孫に与えられたのは、立法によってではなく信仰による義によってであったからです。もし立法による者たちが相続人であるなら、信仰は虚しくなり、約束は無効になってしまいます。実際立法は身怒りを招くものです。立法のないところには違反もありません。そのようなわけで、すべては信仰によるのです。それはことが恵みによるようになるためです。こうして約束がすべての子孫に、すなわち立法を持つ人々だけでなく、アブラハムの信仰に倣う人々にも保証されるのです。アブラハムは私たちすべてのものの父です。私はあなたを多くの国民の父としたと書いてある通りです。彼は死者を生かし、ないものをあるものとして召される神を信じ、その御前で父となったのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通り、多くの国民の父となりました。彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、またサラの胎が死んでいることも、ことを認めても、その信仰は弱まりませんでした。信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて、神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信していました。だからこそ彼にはそれが義と認められたのです。しかし彼にはそれが義と認められたと書かれたのは、ただ彼のためではなく、私たちのためでもあります。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも義と認められるのです。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。今日の説教は御国を相続させる信仰と題して、工藤先生にお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りしてから始めたいと思います。恵み深い天の父なる神様、今日も私たち一人一人を救い主イエス・キリストの十字架の贖いのゆえに罪許し、御前に招き入れてくださり、このように主の安息と充足に預かることができること、心から感謝いたします。また御言葉をもって私たちを命の歩みへと導いてくださることを感謝いたします。ここにいる私たち一人一人を、またインターネットで聞いておられるお一人お一人を、主ご自身が導きお語りになってくださいますように、来たる一週間も主のものとして、また神に作られた神の形としての本来の歩みをすることができるように、どうかお助けください。今コロナの感染者数がなかなか減ってまいりません。また世の中の情勢も非常に不安定な中にあって、疲れや不安を覚えるものであります。どうか今一度神様の時を待ち望みつつ、忍耐を持って歩むことができるようにお助けください。特に平日の間、一 人の多い中で世に仕えておられるお一人お一人、医療従事者や施設の方々には特別に主の守りがありますようにとお願いをいたします。また今病やさまざまな試練の中にある兄弟姉妹の苦しみ、十字架の御跡をたどられた主が一番ご存知であられます。どうか今日お一人お一人に必要な励ましと支えとが与えられていきますように、この苦しい試練の時を主と共に、また教会の祈りの中で歩み切ることをお許しくださいますようにお願いをいたします。これからのひととき主の御手にお委ねし、私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。私たちはこの春4月よりご一緒にローマ書から聞いてまいりました。一番最初の回に少し触れたことなんですけれども、まあ、著者パウロという人はこのローマ人の手紙において私たちの救いというものを非常にこう体系的に論理的に述べてきました。それゆえ少し難しいなと感じるところもあったんですけれども、丁寧にゆっくりと一つ一つを見ていくなら、私たちがたどるこの信仰の道筋、救いの道筋というものが非常に整理されて、救いの教理をしっかりと学ぶことができるこのローマ書なんだなということを覚えております。救いの道筋をしっかり学ぶということは私たちの信仰の土台と骨組みを形作る上で非常に重要なことであります。試練にあったとき、苦しみにあったときに歩むべき道を見失ってしまうことがないようにするためにも、この救いの教理、救いの道筋をしっかりと学ぶという必要があるんですね。今、テレビで、よく放映されていますけれども、こう盲信的に宗教を信じるということによって、多額のお金を取られてしまったりとか、人生がめちゃくちゃになってしまったということがニュースになっています。信じるということは私たちと同じだと思うんですけれども、何が私たちとは違うのでしょうか。私たちの信仰は盲信ということではありません。聖書によってこの救いの道筋というものが始めから終わりまではっきりと示されている、いわば理にかなった教えだということなんです。そしてこの救いの教えというのは誰かの頭の中で考え出されたというものではないんです。長い歴史の中で神の民の具体的な歩みというこの現実を通して示されてきた救いの道筋であります。もちろん聖書というのは神様の言葉だと私たちは信じていますから、すべてを理解するということはできないと思います。しかし聖書によって示された神様というお方が信頼できるお方であるがゆえに、私たちは聖書全体を受け入れていくことができるんです。神様という方は私たちを決して強制的に信じさせるということはなさいません。丁寧にご自身を表してくださり、十分にお知らせになったその上で私を信頼せよと招いてくださるんですね。そのようなわけで今私たちはローマ書からこの信仰義人という救いの教理を教えられているところであります。信仰義人というのは、人は行いによって救われるのではなくて、神様が与えてくださった主イエスキリストを信じるこの信仰によってのみ私たちは義とされるんだと、すべての罪が許されて神様に受け入れていただけるんだというこの救いの道筋のことであります。そしてこの信仰義人ということが突然始まった救いの道ではなくて、神の民イスラエルの祖であるアブラハムという人も同じように信仰によって義とされていたんだということをここまで学んできたわけです。本日の聖書箇所ではこのアブラハムの信仰義人ということについてさらに詳しく述べられていきます。 より具体的にアブラハムは何を信じたのか、またアブラハムはなぜ信じたのかということが今日述べられていきます。本日の主題はアブラハムの信仰の道筋ということをご一緒に聞いてまいりたいと思っています。それでは13節から15節をもう一度お読みいたします。13節から15節まで。というのは世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいは彼の子孫に与えられたのは律法によってではなく信仰による義によってであったからです。もし律法による者たちが相続人であるなら信仰は虚しくなり約束は無効になってしまいます。実際律法は身に怒りを招くものです。律法のないところには違反もありません。まずここには神様が与えてくださったアブラハムへの約束ということが述べられているのがわかります。それはアブラハムとその子孫たちが世界の相続人となると言われているんですね。世界の相続人となるという約束が与えられています。これは何かというと、狭い意味においてはアブラハムの子孫がイスラエル民族という大きな国民となる、そして約束の地カナンが与えられていく、そこには神様が共にいてくださるという祝福があるんだという、こういう約束であります。事実イスラエルの人々は自分たちこそがアブラハムの子孫であると、そして律法に従うことによってこの祝福が与えられているんだとイスラエル人は信じていたんです。しかしです、14節でパウロは指摘します。イスラエル人だけが律法に従うことによってのみ相続人となるということになれば2つの問題が起こってくるんだとパウロは言っているんです。14節、まず1つ目は信仰が虚しくなってしまうということであります。信仰が虚しくなってしまう、アブラハムが約束を信じるという信仰によって義とされたということが意味のないものになってしまうのだという1つ目の問題点であります。私たちが初めて教会に来た時ですね、その頃思い出してみるとイエス様を信じる信仰だけで救われるんだと、そのように教えられたと思うんですね。それを信じて洗礼を受けたとします。しかしその途端に行いがないと救いは達成されませんよと、奉仕もしてください、献金もしてください、じゃなきゃあなたは天国に行けませんと言われたらどうでしょうか。信仰を持ったこと、信じたことは一体何だったんだろうと、信仰が虚しくなってしまうんですね。しかし信仰によって始まった救いというのは一貫して信仰によって完成していくのだと、聖書が教えている救いとはそういうものであります。そしてもう一つの問題点、行いによって相続人となるということであれば約束が無効になってしまうとパウロは言っています。つまり人間は誰もが罪のもとにありますから、律法を行うことによって義とされるということでは誰も相続することができない、誰も約束を相続人となることができなくなってしまうということなんですね。神様は私たちが行いによっては救われないからこそ信仰による救いということをご計画してくださり、これをアブラハムに与えてくださったんです。そして私たちはそれを信仰によって受け継いでいくようにしてくださいました。このことは神様からの一方的な恵みであります。つまり受けるに値しないものに注がれる祝福だということなんです。それでパウロは次のように述べていきます。16節から18節になります。16節から18節、そのようなわけで全ては信仰によるのです。 それはことが恵みによるようになるためです。こうして約束がすべての子孫に、すなわち律法を持つ人々だけではなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるのです。アブラハムは私たちすべてのものの父です、と。16節から18節の各節の最後を見ますとですね、16節の最後には父です、17節は父となったのです、18節は父となりましたと、こう3度父となったということが繰り返されているのがわかります。アブラハムはアブラハムと同じ信仰を持っているすべての人の父となりました。それで私たちはアブラハムの子孫であるということができるんです。イスラエル人だけがアブラハムの子孫ということではなかったということなんです。それゆえ、先ほど申しました世界の相続人となるというこの約束もまたイスラエル人だけに与えられるものではなかった、そういう意味の狭い祝福ではなかったということなんです。この約束というのはイエス・キリストを信じるすべてのものに与えられる祝福、つまり私たちが信仰によって義とされる、そして神様に受け入れられて永遠の命が与えられ神の御国に住まうことができるという祝福でありました。この祝福がアブラハムの子孫、アブラハムの子と呼ばれている私たちに保証されているのだということがここでは教えられているんです。18節にアブラハムの信仰が述べられています。それはどういうものかというと、望み得ない時に望みを抱いて信じるというアブラハムの信仰でありました。私たちがもし自分ではどうしても希望を持つことができない、そういう状況に置かれた時にどのようになってしまうでしょうか。絶望して神様の約束がすべて吹き飛んでしまい何もできなくなってしまうでしょうか。それともこれは神様の御心だからしょうがないなるようになると、これは一見信仰的に見えるんですけれども、実は問題を直視していないという現実逃避に陥ってしまうかもしれません。しかしアブラハムの信仰というのはこの絶望的な現実、またそれに対する自分の無力さというものをきちんと直視したその上で御言葉に信頼し神に望みを置いて前に進んでいくというそのような信仰でありました。アブラハムの子孫である私たちが習うべき信仰の道筋であります。これは約束がすでに保証されているからこそ可能になる歩みであります。行い次第ではこの約束がなくなってしまうということであれば、なかなか私たちは前に進んでいくことはできないのではないでしょうか。それではここで私たちが習うべきアブラハムの具体的な信仰、どのように歩んだかということを見てまいります。それが19節から22節に書かれています。アブラハムの具体的な歩みです。19節、彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、またサラの胎が死んでいることを認めてもその信仰は弱まりませんでした。不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信していました。だからこそ彼にはそれが義と認められたのです。創世記を見るとこの時アブラハムは99歳、妻のサラは89歳になっていました。初めに神様から約束をいただいてカナンの地に入ってから 20年以上の歳月が過ぎていたんです。当然子供を産むことができない体になっており、可能性は全くなくなっていたんです。しかしアブラハムはその現実に向き合い、その現実を認めます。その上でアブラハムは神様の言葉を信じて前へと進み続けたのであります。なぜそれがアブラハムにはできたのでしょうか。20節には彼は神の約束を疑うようなことはなくと言われています。この疑うということは、神の約束を自分の常識で判断し独断で決めることがなかったということであります。むしろアブラハムは自分の小ささを認めて神様の力に目を向けていきます。つまり大切なことは、約束をくださった神様がどういうお方であるのかということが大切だということです。17節にこのようにあります。17節、死者を生かすお方、ないものをあるものとして召される神と、このように言われているように、アブラハムは命を生み出すことのできる唯一のお方、つまり創造主としての神を信じたということなんです。この礼拝説教において半年間ローマ書から学んできました。でちょうど年度の半分を過ぎたので、後半は旧約聖書から学びたいと願っているんですね。それでどの箇所が良いかなということを祈り求めてきました。で次回からですね、創世記に入ることにいたしました。この創世記は、昨年度ですね、池田創造先生が創造という名前にふさわしく、3章までですね語ってくださっています。そのために少し重なってしまう部分は出てくるんですけれども、やはりここは非常に大事なところなので、繰り返して学んでも良いと思っています。私たちがここまでこのローマ書で教えられてきたことは、中心として信仰義人といういわば救いの土台、救いのスタートでありました。で次のローマ書5章からですね、パウロは救われて後の歩みを語っていきます。これは神学の用語では、聖化という、清められていくということですね、聖化という歩みになります。私たちの古い性質が新しくされて、キリストに似たものへと作り変えられていくという、そのような歩みのことです。私たち信仰義人という宣言を神様からいただいたものとして、次の信仰の歩みの中で少しずつ必ず成果していくものだとパウロは教えていくんですね。そしてパウロはこの成果の歩みのことを他の手紙の中では新しい創造というふうに表現しています。私たちが自分の力によって、また自分の現実によって神の国に入るにふさわしいものになっていくということは不可能なことであります。しかしアブラハムのように約束を与えたお方が無から有をお作りになったお方なんだと、この世界の創造主であるんだということを私たちも認めていくなら、御国への道筋というものが見えてくると思うんです。20節にありますように、アブラハムは神に栄光を期していきました。神に栄光を期すというのは、神を神として認めること、唯一のお方を恐れてへり下っていくということであります。そのことをした結果として、アブラハムは約束したお方はそれを実行する力があるのだと確信することができたというんです。私たちもアブラハムと同じものであります。自分の中には救いの完成というところへの希望を見出すことはできません。この肉体であっても必ず衰えていく、 そしてやがては朽ち果てていくものであります。しかし減り下って神を神として認め、命の主権を唯一の方に認めていくなら、アブラハムのように確信を持って前に進んでいくことができるんですね。ここまでパウロはアブラハムについて割と丁寧に述べてきました。それはなぜかというと、アブラハムと私たちの同じ信仰、そしてはアブラハムと私たちが同じ約束を受け継ぐんだということ、この連続性を教えるためにパウロはアブラハムの話をしてきました。23節から25節にその結論が述べられています。23節から25節、しかし彼にはそれが義と認められたと書かれたのは、ただ彼のためではなく私たちのためでもあります。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも義と認められるのです。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。アブラハムは自分のような死んだようなものをも生かすことができる、そういうお方を命の主として信じることによって義と認められました。同じように私たちはイエス様が私たちの背きの罪のゆえに確かに死んでくださったこと、そして確かに死者の中からよみがえられたということを信じることによって義と認められて約束を受け継ぐことができるということなんです。神様という方は死んだも同然であったアブラハムに後継ぎを、イサクという後継ぎを、つまり命をお与えになられました。その同じ神様がイエス様を死者の中から復活させてくださいました。そして同じようにイエス様を信じる私たちも復活の命が与えられて、必ず永遠の御国に生きるものとならせていただけます。このアブラハムがたどった信仰の道筋、この道を私たちもまた同じところを歩ませていただいて、しっかりと御国への祝福を受け継がせてまいりたいと思うんです。命の主権者、命を生み出すお方はただお一人だけであります。この方だけを恐れて減り下って今週1週間も主と共に歩んでまいりたいと願います。お祈りをいたしましょう。天地万物一切をお作りになられ、今日も治めておられます私たちの天の父なる神様、命の主権はただあなたにのみあります。アブラハムのようにこの主を恐れることで私たちに与えられている約束への確信をますますお与えくださいますようにお願いいたします。死んだも同然のこのものを新しくしてくださり御国まで導いてくださるのは神様だけです。その主の力をいつも求めて信頼して神様と共に歩む私たち一人一人でありますようにお願いをいたします。命の主であられますイエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。